皆さん、こんにちは。K です。バケット先生の FX ワールドニュース第10回目をお送りさせていただきます。前回ですね、2018年の展望ということで、ドル円について詳しくお話しいただいたかと思うんですけども、今回はですね、それ以外の通貨について、バケット先生が気になる通貨があればですね、それについての展望をお話しいただきたいと思います。では、バケット先生、よろしくお願いします。
バケットです。今、K 先生からもお話があったように、本日は、ドル円以外の、他の通貨について、気になる点をちょっと話をしたいと思います。あんまりこう展望と言われるとあれなんですけども、今現状ヨーロッパで生活をしていて、気になる点っていうのがいくつかあるんで、ちょっとそれを小話程度で話をさせてもらえればと思うんですけ
お願
ど、
いします。
そうですね、年末、ちょっとロンドンの方に、イギリスに行く機会があって、ちょっと向こうにも行ってきたんですけども、やはり今、ちょうどブレグジット、やっとなんか道筋が決まったっていうことで、今後、本当に、イギリスが離脱するのかどうかっていう。そういう話はずっと、ニュースも含めてやってるんですけど
そう
も、
ですよね。なんか、
実際に、そうですね、実際にやっぱり行ってみて感じたのは、もともと、ポンドって、ちょっと、ボラティリティが高いっていうのもあって、今で言うと、152円の前半ぐらいで動いていて、ちょっと以前よりは、円高にはなってはいるんですけども、ポンド安ですね。でもやっぱり、感じたのは非常にやっぱりポンドはまだ高いですね。で、旅行者として、一旅行者として行って感じたのは、例えば電車だったりとか、バスだったりとかっていう、公共機関の、運賃が非常に高いなっていうのは感じましたね。
あれなんですかね。一応そのブレグジットの時にドカーンと下げて、そこからなんかかなり盛り返してきてるイメージがあるんですけども、ここら辺っていうのは何なんですかね。テクニカル的に3分の1戻しっていうのも多分あるとは思うんですけど
そうですね。
も、それ以外にもなんかイギリスの強みとかっていうのがあったりとかっていうのは、なんか現地に行かれて感じられたことってのはありますか？
そうですね。実態として、日本もそうですけども、ある程度そういう、景気がいいとか、そういうふうな、ブレグジットでもイギリスは、それの方が景気が良くなるんだっていう、数字的にもそんなに変わってなかったりとかしたりもしてるんですけど、実際は日本と一緒で、そんなにこう物価が上がっても給料が上がってるわけではないので、生活は皆さんそんなにこう潤ってる感じもないですし、結局なんだろうな、やっぱりその特にイギリスみたいなところは、日本と一緒で自分たちで、農業国でもないですし作ってるわけでもないんで、ほとんどやっぱり輸入で賄ってるっていう、そういう国になるんで、結局今のユーロであれば関税もなくて、いろんな意味で、本土というか、ヨーロッパのものが普通にイギリスにも入ってきてたものがこれからは入ってこなくなるというか、そこに関税がかかるんで、やっぱり生活はすごく厳しいだろうなっていうのも感じますし、もともとやっぱりその、なんていうんですかね、島国志向で日本と同じような、やっぱりなんか雰囲気は感じるんですけど、どうなんですかね、僕としては多分ブレグジットって最終的にはなんかどっかで破綻しそうな気がするんですよね。
そうすると、じゃあどっちかっていうと、ポンド安に長期的にはなっていくんじゃないかっていうようなイメージって
そう
こ
で
と
す
ですか？
ね。ポンド安で、やっぱりちょっと自分たちの首がこうキュッと締まってくるんじゃないかなと思うんですよね。でも、思ったよりも、なんかそういうふうな、ブレグジットで、昔のそのユーロの時に言ってたようなものと違うかなと思ったら、なんかそんなにこう雰囲気は変わってなくて、 まあ、相変わらず、なんていうんですかね、まあ、食べ物も、まあ、イギリスっていう感じでしたし、
はい。
フランスに比べるとやっぱり。で、まあ、この時期はどうしてもヨーロッパって、まあ、なんかちょっと、曇り空な感じの、なんか空が低くて、ちょっとなんかこう、どんよりしちゃうような感じなんですけど、まあ、なんかそういう中でも、やっぱりなんかこう、そうですね。イギリス独特の、なんかイントネーションの強い英語で、まあ、いろいろ話を聞いて、やっぱアメリカとは違うなっていうのはすごく感じましたし、まあそのポンド安が続くっていうところでいくと、そうですね。ここで、また何か、例えば、ユーロとかで言ったら、まあ、フランスに話を戻すと、フランスといえば、まあ、今年大統領選でマカロンになって、まあ、彼は最初はやっぱりそのトランプと同じように新進気鋭で出てきて、まあ、どっちかっていうと、まあ、保守的なところで、まあ、当選して、まあ、みんななんかこの人ならやってくれるだろうっていう雰囲気は最初あったんですけど、まあ、実際今蓋を開けて、まあ、もうすぐまだ1年経たないですけど、結構やっぱりその、前のオランダから新しいことをしようとしても、まあ実際できてるかっていうとなかなか難しい感じで、正直そういう、なんていうんですか、支持率みたいなものを見ると結構下がってきてて、
じゃあ、政策は全然違いますけど、トランプ大統領みたいな、その世論の流れになってきてるっていう。
かなり近いですね。だからまあ、あそこまで、こう、なんか、完全にもう、まあ、自国中心の、ああいった政策ではないですけども、でもやっぱり、流れとしては、まあ、新しく、こう、若い人が出てきて、こう変えるっていう、なんか、革命的な感じの、なんか、いろいろ話はしてたんですけども、まあ、そういったものが全然できないっていうのが、まあ、どこの国もそうなんですけどね、なかなかやっぱり、人をまとめて、こううまくそっち側につけて話を進めていくっていうのは難しいと思うんですけど、まあ、実際フランスもですね、そういうのもあって、かなりそういう世論も結構みんな厳しい感じになってきてですね、彼も大変なのかなっていうのは感じます。
日本だとなんかちょっと来月行われる平昌オリンピックにマクロン大統領も出席するっていうニュースは聞いてたんですけども、じゃあ国内的には、まあそんなことやってる場合なのかっていうような状況ということですね。
そうですね。オリンピックの話でいくと、今、フランスは次のオリンピック、夏のオリンピックは、東京の次はフランスなんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。2024年かな。で、面白いことに、次、東京なんですけど、東京よりも次の、パリというか、フランスのオリンピックの方が、向こうは盛り上がってます。
やっぱそうなんですね。
なので、なんかもうかなり先の話なんですけど、もういろんなところでイベントしてます。
そういう意味で言うと、まあ、今、日本でもオリンピックまでは景気はっていうのはすごい、まあ、どこでもなんかみんな言う傾向があるんですけど、まあ、ちょっと先すぎてなんともあれですけども、フランスではまあ、そういう需要はある程度期待されてるっていうところもあるんですかね。
そうですね。多分それは東京の、まあ、今こんな2020のオリンピックと一緒で、そこに向けていろんなこう経済政策をやると思うんで、それは多分今からこういろいろそういうふうなのを考えながらやってるような感じはしますね。
じゃあ、フランスだけ見ていくと、ちょっとユーロは長期的には伸びていくのかなみたいなことも考
そうで
え
す
られるん
ね。
です
ユー
か。
ロもやっぱり一枚岩じゃないのかなっていう感じはすごくします
あれです
ね。
よね、ドイツも、まあ、なんかようやくちょっと選挙終わって、もう一回総選挙しなきゃいけないのかっていう懸念があった中で、今、政権がとりあえず連立が組まれようとしてるっていうのはなんかニュースで見たんですけども、この辺のドイツの動向とかっていうのはフランスでは結構ニュースになったりするんですか？
ドイツもやっぱり一番、まあそういった意味では経済一番大きいのドイツなんで、そこのところは、 もう例えばユーロニュースだったり、
はい、
そういうところでは、まあもちろんそのマイルケルも、まあ、一時期のその人気からするとやっぱり下がってきてるんで、そういう今みたいな、まあ、連立を組まなきゃいけないような感じになっちゃってますけど、
はい、
でもなんだかんだ言いながらやっぱりドイツは、まあ、車も、まあ、日本車よりもやっぱり世界中で一番売れてるのはドイツ車ですし、
はい、
まあ、そういった意味でやっぱ経済的にはやっぱり安定はしてるんで、
はい、
やっぱそこのところで言うとまだまだ、ドイツ中心のユーロっていうところでは、そうですね、ドイツがなんかこう今傾くっていうのはもうちょっとまだ大丈夫じゃないかなと思いますね。
なるほど、
はい、それよりもやっぱりその今ヨーロッパの中にいるその EU 圏の、まあ、その次の例えばフランスだったりとかイタリアだったりとか、まあ、そういうところはちゃんとついていけるかですね。
そうですね、確かにその、まあ、なんか俗に言うピックスとかっていうところですよね。はい、
かなりやっぱりそこら辺は、まあ、なんだろう、そこの差が開きつつあるのかなっていう感じはちょっとしますね。
なるほど、
はい、
わかりました。なんかやっぱりヨーロッパの事情はすごい、バゲット先生が実際に住まわれてるってこともあって臨場感が伝わってきて、皆さんにとってもすごい有用な情報になってると思いますんで、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。